平成28年4月1日発行、声の広報木の川第126号です。発行は木の川市市長公室広報広聴課、テープ制作は岸川朗読グループ樫の木です。ようやく寒さから抜け出し、一気に桜や桃の花が満開になりました。いかがお過ごしでしょうか。今月の表紙の写真は、私たちが私たちの町を守りますと、木の川市消防団女性消防団員の皆さんが成立し敬礼している様子が掲載されています。今月の特集は新年度の予算についてです。暮らしに役立つ情報ワイドでは、ノードックの検診助成、高齢者のための福祉サービス、後期高齢者医療に関することなどです。最後までごゆっくりお聞きください。特集新年度の予算です。平成28年度一般会計当初予算は307億5000万円、前年度と比較して2億円、率にして 0.6% の減額となりました。豊かな町の実現を目指して地方創生に向けて指導していくために、紀の川市はこれまで安全安心な町づくりを念頭において基盤整備を中心とした町づくりを展開してきました。今年度の予算はその整備された基盤を生かし、人口減少、少子高齢化などの課題を克服し、市のさらなる発展を目指す地方創生に向けた予算となっています。中村市長は2月23日に行われた記者会見で、今年度は安全安心な街づくりだけでなく、長期的展望に立って街づくりを進めていく必要があります。市の発展に大きく寄与する京縄関空連絡道路の整備を促進するとともに、少子高齢化の進展や災害への対策などさまざまな課題を克服するための政策を進め、住みたい街、住んでよかった町、ずっと住み続けたい町と言っていただけるよう、市民の皆さんと共に考えて実現していきたいと話しました。平成28年度重点施策の説明です。28年の重点施策は、これまで整備してきた基盤を生かして市が直面している地方創生、少子高齢化などの課題を克服しながら豊かさを実感できるまちづくりを推進していくため、1、地域資源を生かした魅力あるまち、2、魅力ある仕事・職場のあるまち、3、若い世代から選ばれるまち、4、安全・安心で暮らし続けたいまち、5、健全で持続可能な行政経営を行うまちの5つの柱を設定して事業を展開していきます。それでは5つの説明をしていきます。1、地域資源を生かした魅力ある町、移住・定住受け入れ体制の整備、新規事業です。98万円地域おこし協力隊の導入、新規事業885万円地域外の人材を積極的に誘致し、その人材の地域協力活動を支援し、定住・定着できるよう支援します。観光ファン拡大の取り組み、1060万円。紀の川市イコールフルーツの町として魅力アップ・イメージ強化を図り、誘客を図る取り組みをします。観光プロモーションの強化、679万円。道の駅清州の里基本構想計画の策定、新規事業です。500万円紀の川市の東の玄関口となる道の駅清州の里の基本構想計画を策定します。地域資源を生かした魅力ある町のピックアップです。シティプロモーションの強化、新規事業837万円ふるさと納税の PR、6438万円。紀の川市を知ってもらうということに主眼を置き、市の持つ 魅力を積極的に情報発信し、市の認知度とイメージアップを図り、交流人口の拡大につなげます。2、魅力ある仕事・職場のある町。トップセールスの実施、194万円。6次産業化の支援、新規事業です、200万円。農業者が自ら生産した農作物を活用した商品開発や販売促進を支援します。創業者支援の充実、50万円。創業資金に対する利子補給、新規事業、60万円。創業資金として金融機関から借り入れた資金に対する利子分の一部を市が支援します。地域職業相談室の運営、13万円。企業誘致の推進、1068万円。企業間ネットワークの強化、6万円。魅力ある仕事、職場のある町、ピックアップは、新規就農者の支援、これは拡充事業、4685万円。有害獣対策の推進、拡充事業、1677万円。農業共済への加入促進、300万円。持続可能な農業を実現するため、意欲ある農業の担い手の育成支援のために、農機具購入費の助成など、市独自の支援メニューを認定新規就農者まで広げます。また、農作物被害の防止、抑制のために、有害捕獲対象に歯科を追加し、経営安定化支援のため、農業共済への加入者の拡大など、農業者が安心して農業に取り組めるための環境づくりを進めていきます。3、若い世代から選ばれる町。不妊治療の助成、拡充事業です。690万円。治療費の助成範囲や対象者を男性まで拡充します。子どもの医療費の助成、拡充事業です。2億1529万円。所得制限を設けず、中学校卒業までの医療費について、通院を含む保険適用自己負担分を助成します。中学生の通院にかかる助成は8月1日、診療分からです。小学校への空調整備、2億3688万円。小中学校の非構造部材の改修、新規事業、2085万円。古川長給食センターの統合、9958万円。フルーツ給食の実施、新規事業です、239万円。紀の川市のフルーツを提供し、小中学生の食育学習や郷土愛の醸成を促します。スポーツに関する交流、新規事業、113万円。日本体育大学と相互のスポーツ交流を展開し、市民の健康・体力の維持・増進につなげます。学童保育施設の整備、新規事業、5012万円。学童保育児童の増加に伴い、学童保育施設の新築と老朽化した施設の改修を行います。私立保育園整備への補助、新規事業、1億8750万円。若い世代から選ばれる町のピックアップ。婚活イベントの開催、15万円。同窓会の開催支援、新規事業、65万円。少子化、未婚化、晩婚化対策の一環として、結婚を希望する独身の男女に出会いの場を提供し、市内での結婚の機運を高めます。また、同窓会の開催を支援し、ふるさと回帰のきっかけづくりやシビックプライド、市民としての誇りや愛着の醸成を図ります。4、安全安心で暮らし続けたい町。京縄関空連絡道路の整備促進、新規事業、350万円。京縄自動車道、紀の川インターチェンジから、阪和自動車道、上野郷インターチェンジへの新たな道路整備の早期実現に向けて取り組みを進めます。 デマンドタクシーの導入、新規事業124万円。山間部など路線バス開設が困難な地域に予約に応じて運行するタクシー路線を阿寒田地区で実証運行し、他の地域へ導入を検討します。路線バスの開設支援6482万円。岸川線に対する支援5467万円。指導と改良事業1億9964万円。指導、佐川水源地線など道路の拡幅や歩道の整備を進めます。社会資本整備道路改良事業4億9489万円。指導中93号線、指導東国部赤尾線、指導小川65号線など新たな道路の整備や道路の拡幅、歩道の整備を進めます。小学生対象の防災教室開催、新規事業18万円。防災総合訓練の実施77万円。防災行政無線のデジタル化999万円。消防施設の整備9678万円。安全安心で暮らし続けたい町ピックアップ、グループホームの整備、新規事業4318万円。認知症予防の推進278万円。地域で支える体制づくり48万円。徘徊高齢者に対する対策50万円。認知症高齢者とその家族が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援を行うとともに、高齢者が集う場作りなど、認知症をはじめとした介護予防を推進します。5、健全で持続可能な行政経営を行う町。新たな長期総合計画の策定、新規事業833万円。平成30年度からの新たな町づくりの指針となる長期総合計画を策定します。行政評価制度の構築、新規事業644万円。組織機構の再構築、新規事業945万円。旧分庁舎の解体3億840万円。小川桃山火葬場の解体4006万円。ゴミ焼却施設の解体1億8021万円。以上、1から5まで平成28年度重点施策の説明でした。次は特別会計当初予算合計204億1876万円。公営企業会計当初予算、水道事業会計、工業用水道事業会計合わせて21億7782万円です。以上、特集新年度の予算でした。読みはカシオでした。
次は健康コーナーです。夜間・休日の医療機関案内、24時間体制です。電話 073-426-1199 県救急医療情報センター、電話 61-1791 長野消防組合。休日に受診できる医療機関、電話 77-6410 長野休日休館診療所、日曜祝日年末年始の午前9時から午後5時までです。なお、電話するときに住所、氏名、年齢、患者の症状、電話番号をお伝えください。風疹を予防しましょう。妊婦が風疹に感染すると、胎児が白内障、先天性心疾患、難聴などを主な症状とする先天性風疹症候群にかかる恐れがあります。そこで、妊婦とその子供を風疹から守るため、緊急対策として風疹予防接種費用を助成しています。1人につき1回限りです。接種費用助成期間29年3月31日までの接種分、 接種対象者、紀の川市に住所を有する次のいずれかの人。1. 19歳以上の50歳未満の妊娠を希望する女性。2. 妊婦の夫、子供の父親です。妊娠中は接種できません。また接種後2ヶ月は避妊が必要です。詳しくは市ホームページで確認、または健康推進課にお問い合わせください。問い合わせ健康推進課電話 77-2511 です。休日歯科当番、診療時間午前10時から午後4時。受診する際は電話などで確認の上 LINE ください。電話が通じないときは那賀消防組合電話 61-1791 へご確認ください。年間当番表、地図リンクは市ホームページで確認できます。4月10日日曜日、西野歯科医院、電話 62-4556、17日日曜日、磯野歯科医院、電話 75-2063、24日日曜日、辻元歯科医院、電話 77-4068、29日金曜日、高木歯科医院、電話 63-0416、5月1日日曜日、森本歯科、電話 69-2688、3日火曜日、萩原歯科、電話 64-8850、4日水曜日、清滝歯科医院、電話 77-6161、5日木曜日、中西歯科医院、電話 64-7234 までどうぞ。平成28年度、集団検診の日程です。集団検診申し込み者、肝炎ウイルスを含みます。各地区の検診日程のおよそ1ヶ月前に受診票を送付します。個別検診申し込み者には4月下旬に受診票を送付します。乳がん検診、個別を期限までに申し込んだ人には案内文を、歯周疾患検診申し込み者には受診券を、3月に発送しています。乳がん検診個別を期限を過ぎて申し込んだ人には、集団検診の日程に合わせて受診票を発送します。受診票が届かない場合や紛失された場合など、健康推進課までご連絡ください。今年度、検診実施施設などの都合により、各地区の検診実施時期や会場を変更している箇所があります。各地区ごとの検診日程は、健康推進課電話 77-2511 へお尋ねください。献血日程。4月17日日曜日、メガドンキホーテ、紀の川店、10時から12時、13時から16時30分の2回です。献血への皆様のご協力ありがとうございました。27年1月から12月まで、献血にご協力いただいた人は、受付人数2447人、採血人数2014人、 200ml 献血91人、 400ml 献血1923人となっております。今年も血液を必要としている人に安定的に供給できるよう、献血への協力をよろしくお願いいたします。次は介護予防・子育てコーナーです。介護予防教室。65歳以上の人を対象に、運動器の機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに、居宅介護支援センターに委託し、教室を開催しています。動きやすい服装でご参加ください。なお、初めて参加する場合、介護認定を受けていない65歳以上の人が対象です。生き生き元気塾。時4月13日水曜日午後1時から3時。ところ、那賀支所2階多目的ホール。テーマ、介護保険について。講師、介護支援専門員。問い合わせ、 英字園居宅介護支援センター電話 75-6888 または高齢介護課介護予防係電話 77-2511 本庁2階です。はつらつクラブ時4月21日木曜日午後1時から3時ところ本庁5階501会議室テーマ元気で長生き1体力測定問い合わせ内田友愛デイサービスセンター電話 77-1881 または高齢介護課介護予防係電話 77-2511 です。ピンシャン元気教室和歌山シニアエクササイズに基づいたトレーニングストレッチステップ台椅子を使用した運動体力測定などを実施します。週1回の教室でのトレーニングに加え自宅でもトレーニングを行います。時5月13日金曜日から7月29日金曜日の毎週金曜日全12回です。午後1時30分から3時30分受付は1時からです。ところ市民体育館サブアリーナ対象紀の川市在住の介護認定を受けていない65歳以上の人なおかかりつけ医師に運動可否の確認をしてください。運動の可否の確認をしていない場合や運動不可の場合は参加できません。なお初めて参加する人を優先します。定員先着32原則全12回参加可能な人申し込み4月18日月曜日から22日金曜日までに電話でお申し込みください。申し込み問い合わせ高齢介護課介護予防係電話 77-2511 までどうぞ。集い場日向ぼっこ時4月14日木曜日午後1時30分から4時ところ本庁南別館1階集団トレーニング室時4月21日木曜日午後1時30分から4時ところ中岸コミュニティセンター1階研修室イベント情報ブローチ作り先着32材料費500円問い合わせ高齢介護課介護予防係電話 77-2511 です。介護予防のおすすめ地域で運動を実践している人々をご紹介します。シリーズ16運動自主サークル1号サークル28年1月に立ち上げた1号サークルです。毎週金曜日の午後に岸川支所3階で活動しています。まだまだ不慣れで戸惑うことも多いですがそれも含めて楽しめればと思っています。これからもピンシャン元気教室で出会った仲間と継続していきます。地域の子育てお手伝いください。平成28年度ファミリーサポートセンタースタッフ養成講座この講座は空豆サポートスタッフ会員になるための6日間の講座です。育児中の人にも受講いただけます。託児あり無料予約制定員あり会場岩出市総合保健福祉センター II センター視聴覚室会議室へ研修室申し込み締め切り5月10日火曜日受講対象者紀の川市岩出市周辺の一時保育経験者保育士、看護師、ヘルパーなどの有資格者、または子育て経験のある人。申し込み問い合わせ、岩出紀の川ファミリーサポートセンター、空豆サポート。電話 0736-60-4337、ファックス 0736-60-4338 です。読みは西川でした。暮らしに役立つ情報ワイド。
女性消防団員を募集しています。
女性消防団員になろらよ。あなたは誰かやってくれよかえでいいんですか。
近年携帯電話の普及による119番通報の迅速化や熱製品、暖房機器の電化、建物の耐火性の向上、また住宅用火災警報器の普及など様々な要因により住宅火災は年々小規模かつ減少傾向にあります。一方、台風や局地的豪雨、土砂災害などの大規模自然災害の多発、また南海トラフ巨大地震などの大規模地震災害の発生確率が高くなる中、消防団には地域への予防、減災教育の推進やきめ細やかな消防防災活動が求められています。消防団は江戸時代の町火消しが前身と言われ、消防団イコール男性というイメージが強いかもしれません。しかし現代、全国各地で22,729人の女性団員が活発に活動しています。紀の川市消防団では現代2人の女性団員が所属していますが、女性だけのグループを結成し、新たな消防団活動を展開するため20人の女性団員を募集します。募集人員は20人、募集期間は4月20日水曜から8月31日水曜。活動内容1、予防広報活動、街頭広報や保育園、学校などでの紙芝居や人形劇の実演など。2、一般住宅訪問、高齢者宅への防火診断、火災予防指導など。3、救命講習等指導、心肺蘇生法や AED の使用方法などを指導。4、防火指導、地域での防火防災指導に参加。応募資格は、紀の川市内に在住在勤在学の18歳以上の女性で、健康で消防防災活動に興味があり、私がやってやるという人。待遇などは、1、紀の川市消防団員同様の年報酬などを支給。2、活動に必要な服装などを貸与。3、公務災害保障、退職保証金、表彰制度などです。詳しいことのお問い合わせは、消防防災課、電話 77-2511 本庁3階です。消防水防用新車両2台を配備しました。消防団無償貸付車両。総務省消防庁は、今後想定されている広域かつ大規模な地震及び大規模自然災害に備えるため、地域防災力の中核である消防団の充実強化を図ることを目的として、消防車両を無償で貸し付けており、うち1台が紀の川市消防団本部に配備されました。車両はワンボックスタイプの4輪駆動車で、小型動力ポンプと救助式台を搭載しています。水防式台運搬車。危機管理部では近年頻繁に発生する風水害に対応し、土のう、照明機器、小型排水ポンプなどを運搬する4輪駆動式小型移動式クレーン搭載の中型トラックを配備しました。次は、市営住宅の入居者を3個募集しています。那手市場1363-1、下野井改良住宅です。詳しいことのお問い合わせは、住宅管理課電話 77-2511 本庁5階です。低所得の高齢者向け、年金生活者等支援臨時福祉給付金のお知らせ。一億総活躍社会の実現に向け、 賃金引き上げの恩恵が及びにくい低年金受給者や所得の少ない高齢者を支援し、高齢者世帯の所得全体の底上げを図り、平成28年前半の個人消費の下支えを行うための年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業を実施します。支給対象者は27年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、28年度中に65歳以上となる人、昭和27年4月1日以前に生まれた人、27年度臨時福祉給付金の支給対象者とは、平成27年1月1日現在で紀の川市の住民基本台帳に登録されている人、外国籍の中長期在留者などである人を含むで、27年度分の市民税均等割が課税されていない人、課税されている人に扶養されている場合や生活保護を受給されている場合は対象外です。申請支給対象者と思われる人に申請書及び案内文お知らせを4月下旬に送付しますので、内容を確認の上申請してください。支給額は対象者1人につき3万円、申請期間は4月25日月曜から7月25日月曜日、支給開始は28年5月下旬予定です。詐欺に注意。臨時福祉給付金の振込詐欺や個人情報の搾取に注意してください。自宅や職場などに市町村や厚生労働省の職員などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら迷わず市役所や家出警察署または警察相談電話#9110に連絡してください。問い合わせは社会福祉課電話 77-2511 本庁2階です。次は脳ドックの健診助成事業について。国民健康保険加入者または後期高齢者医療加入者が対象です。国民健康保険加入者の脳ドック健診助成事業対象は、紀の川市の国民健康保険に加入し、申し込み時に30歳以上で国保税を滞納していない人、医療機関名、受験機関、定員です。日本赤十字社和歌山医療センター、29年3月末日まで定員220人、和歌山市医師会成人病センター、29年3月末日まで定員90人、医療法人西村会公用病院、28年12月末日まで火曜のみ定員40人、自己負担額は5000円。後期高齢者医療加入者の脳ドック健診助成事業対象は、申請時に紀の川市に住所を有し、和歌山県後期高齢者医療に加入し保険料を滞納していない人、医療機関名、受験機関、日本赤十字社和歌山医療センター、29年3月末日まで、和歌山市医師会成人病センター、29年3月末日まで、医療法人西村会公用病院、28年12月末日まで火曜のみ、定員は3医療機関で合計30人、自己負担額は5000円。 MRA、 MRI などの検査は体内に金属が入っている人は受験できないため、この事業へ申し込むことができません。申し込み期間、4月4日月曜から20日水曜日、締め切り日、消し印分まで有効です。お申し込み方法など、詳しいことのお問い合わせは、国保年金課、電話 77-2511、本庁1階です。高齢者のための福祉サービス。高齢者の暮らしを支えるため、 様々な福祉サービスがあります。サービスの対象は、おおむね65歳以上の高齢者ですが、種類によっても異なります。詳しくは、地域包括支援センターや、ケアマネージャー、高齢介護課などへご相談ください。生活支援と自己負担。ホームヘルパーの派遣、介護認定結果が自立の人など、週1回1時間150円など、通所型介護予防事業、介護認定結果が自立の人など、週1回340円、昼食代料費実費。ショートステイ、介護認定結果が自立で、虐待など、急を要するとき、7日まで1日500円、食事代実費。高齢者見守り事業、高齢者の単身世帯や高齢者のみの世帯など、週3回まで無料、食事代実費。外出支援、要介護4、5の人の医療機関送迎。週1回200円か500円、駐車料実費。生活支援ハウス利用、自立した60歳以上で家族の支援がない人、収入に応じた負担、養護老人ホーム入所、65歳以上の生活困窮者で在宅生活が困難な人、収入に応じた負担、日常生活用具などの支給や貸与、自己負担、緊急通報システムの利用、高齢者世帯や重度身体障害者など、所得税課税世帯は税別1000円。老人日常生活用具の給付と貸与、寝たきりや単身、低所得者など。1、給付用具、電磁調理器、火災警報器、自動消火器、収入に応じた負担。2、貸与用具、老人用電話、基本料、通話料実費。徘徊高齢者1、探索サービス。徘徊高齢者を在宅介護する家族に GPS 端末機を貸与、無料。助成。紙おむつ、購入、助成券、給付。要介護認定を受け、常時失禁状態の所得税非課税世帯、無料。高齢者居宅改修費補助、要介護・要支援認定を受けた一定の低所得世帯、別に定める金額を助成。家族介護慰労金、要介護4・5の人を常時在宅介護している住民税非課税世帯。1、過去1年間、介護保険の利用がなく、在宅介護していない期間が90日未満。年額16万円。特別障害者手当を受給している場合、年額10万円。2、過去1年間介護保険を利用したが、在宅介護していない期間が90日未満、年額6万円。特別障害者手当を受給している場合、対象外。高齢者訪問利用サービス。要介護3以上の在宅者に利用士を派遣。1回2000円、年4回まで。その他のサービス。長寿祝い。満88歳の人、または99歳以上の人で、6ヶ月以上市内に住所がある人、9月1日現在。満100歳は、誕生月に祝い金を支給。いずれも申請は不要です。災害時、要援護者登録、要介護3以上の人、歩行が困難な人、一人暮らしで避難が不安な人などを対象に、災害時の避難支援のための名簿を作成。徘徊高齢者早期発見ネットワーク登録、徘徊高齢者を事前に登録し、行方不明になった時に早期発見するため、協力事業者などへ、ファックスや電子メールで特徴などを一斉配信し、情報提供を依頼します。問い合わせは、高齢介護課、 高齢者福祉係、電話 77-2511、本庁2階、または各支所、出張所です。軽自動車デイの減免について、軽自動車デイを減免、免除する制度があります。対象になるのは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人が所有し、生活手段として使用している軽自動車です。減免の対象となる障害の区分、程度、減免申請に必要な書類など、詳しいことのお問い合わせは、市民デイ課電話 77-2511、本庁1階です。なお、減免の申請期限は5月31日火曜日です。期限を過ぎると今年度分の減免は受けられません。後期高齢者医療に関すること。後期高齢者医療、医科、歯科、健康審査のご案内です。対象者には5月下旬に受診券を直接送付します。生活習慣病の早期発見のため健康審査を受けましょう。実施期間は28年6月1日水曜から29年2月28日火曜日。実施場所は受診券に同封する一覧表に記載された医療機関。以下、健康審査。検診項目。全員に実施する項目。問診、計測、診察、脂質、肝機能、尿腎機能、代謝計。医師が必要と判断した人に追加で実施する項目。貧血検査、心機能、眼底検査。自己負担は600円。この金額を助成します。受診した時は、後期高齢者、医療非保険者証、領収書原本、認め印、振込先の預金通帳、持参の上、本庁各支所の窓口で申請してください。すでに同様の検査を受けている人は、受診の必要はありません。生活習慣病の治療などで定期的に医療機関を受診している人は、主治医にご相談ください。歯科健康診査。対象者、27年度中に、75歳、80歳、85歳、90歳以上の誕生日を迎えた人。検診項目、問診、口腔診断、歯の状態、歯周組織の状況、口腔衛生状況、噛み合わせ、口腔乾燥、粘膜の異常。口腔、機能検査、噛む能力、舌機能、嚥下、飲み込み機能。自己負担は無料です。問い合わせは、和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 073-428-6688、国保年金課、電話 77-2511 へ、どうぞ。以上、読みは北山でした。A 面が終わりました。B 面にお掛け替えください。A 面が終わりました。B 面におかけ替えください。